からチャーシューレディオ。おはようございます、チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングの日になります。それではどうぞ。
お昼休みはウキウキウォッチン、あちこちそちこちいいとも、デデデデデンデン。
おはようございます、チャモリです。今日のゲストは前回の小野さんからのご紹介で、メルティーほっぺさんです。どうぞ。
メルティーほっぺです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は僕はいつもメルティーほっぺさんをほっぺさんと呼んでるんですけども、ずっとずいぶん前からですよね、もうね。
そうです、1年半前とか、はい。
そのぐらい、もうそうですよね。1年半ぐらいになりますもんね。
多分、はい、そうですね。
一番最初は、エクストゥイラオで、あれですもんね。マイクールヒーローズをちょうどやろうとしたあたりで、ほっぺさんと。
あ、そうです、そうです。
出会ってって感じですもんね。
そうです、そうです、そうです。
いや、もうなんか、すごいですよね。歴史を感じるというか。
ありがとうございます、ね。はい。すごいですよね、はい。うん、
でこの間オフ会で1回初めてね、ほっぺさんとお会いできて。
そうですね、ちょろっとね、はい、ありがとうございました。
そう、僕がでも、まあ、早く先に帰らないといけなかったから、
あまり
たくさんはお話できなかったけど、お会いできたから嬉しかったです、本当に。
そうですね、はい、またよろしくお願いします。
ぜひぜひまた、でも、はい、あれですもんね、ちょっとお仕事始まっちゃうし、僕は平日しか動けないしっていうのがあるから、なかなかね、スケジュール
なかなか
難しいですからね。
そうなんです。まだそう見えないんですよね。いつ開けるかとかが。はい、
ですよね。だって、新しい会社はやっぱり3ヶ月ぐらいとかは普通に慣れるまで、ペースつかむまで大変だったりしますもんね、やっぱりね。
多分そうですね。まだ全然どうなるかが分かってないんですけど、そうですね。はい。
あ、でも結構あれですか、オフィスに行かなきゃいけない感じの会社になりそうなんですか、それとも。あ、
はい、もう全然あれですね、オフィス一回も行ったことなくって。
あ、そうですか。
はい、もう本当 LINE とかのやり取りで、
はい、
まあ、面談があるんで面談行って、
うん、
なんだろう、決まればそこのプロジェクトに参加してみたいな感じですね。
あ、そうなんだ。
そうです、そうです。
じゃあ本当のなんて言うんだろう、コンサルみたいなっていうか、エンジニアさんを派遣していくような会社さんなんですか。
はい、そうですね、そうですね、はい、なんかマッチングみたいなのしてくれて、はい、まあ、案件探してくれて、
はいはい、
そしてマッチしたらそのお客さんのとこ行くって感じなんで。そうですね。
あ、そうなんだ。じゃあそのプロジェクトが決まれば、はい、結構お忙しくなったりとか。
あ、そうですね。なんで決まる前はなんか自宅待機で、
はい、
なんかそう、その面談のお話をちょっと待っててくださいっていうふうに今言われてますね。
ああ、そうなんですね。
はい、はい。
今じゃあ自由度はあるというか、オンとオフが結構はっきりしてる感じのお仕事になるかもしれないですよね。
そうですね、はい。そんな感じだと思います。うん、
あ、じゃあそういうの合ってるかもしれないですね、今ね、ほっぺさんの
お
仕事。
そうですね。うん、まあ、そうなれれば在宅でもできるって言ってたので、まあ、そうなればちょっと働きやすくなりそうだな、みたいな。
そうですね。
はい、はい。
あ、そっか。だから、お客さんのところに絶対行かなきゃいけないわけでもないかもしれないんですね。
そうですね。
プロジェクト決まっても。
そうです、そうです。慣れてきたら在宅もか、みたいな。
はいはいはい。
はい、
ああ、そうなるといいですね、なんかね。
そうですね、うん、はい。
そっかそっか。いや、今日はちょっとそのあたりというか、そのあたりっていうか、もっと、もっとちょっと広い話になるかもしれないですけど、はい、メルティーほっぺさんがよく、わーままっていうお言葉使ってるじゃないですか。
はい、はい。
そのあたりね、僕は実は、申し訳ないんですけど、ちょっと耳馴染みが実はもともとなくて、わーままという言葉自体に。
は
い、まあでも、もちろん想像はつくんだけども、そのわーままっていうもの自体を、一度ぜひちょっと僕なりにちゃんと理解したいなと思ったりしたし、はい、で、僕のチャンネル聞いていただいてる方にも同じような境遇の方いたり、まあ知らない方もいっぱいいるかなとも思ったので、今日はちょっとそのあたりのお話をね、ほっぺさんとできればなと思っていました。
はい。
なので、
よろしく
お願いします。なので、まず、わーままってそもそもどういうものなんですかっていうのをちょっとね、伺えればと思うんですけど、いかがですか。
あ、そうですね。なんか私思ってるのは、なんかまあ働いてるお母さんがもうわーままで、ワーキング マザーみたいな、その逆かなって思ってて、はいはい、うん、はい、まあ、全然あの、なんだろう、パートさんでも、あの正社員でも派遣でも何でも、なんか働いてるお母さんのことをこう一括りとしてワーママって思ってました。
あー、そっか、だから、
はい、
雇用形態とかそういうわけでもなくてってことか。
そうです、そうです、働いてるママさん。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう、はい、総称して皆さんおっしゃってる感じなんですか。結構一般的に使われてる言葉なんですかね、
うん、ワーママ、どうだろう、まあでもそうですね、お母さんので働いてる人がなんかワーママってなんか一般的にもうなんかずっと知ってた感じですね。
あ、そうなんだ。
うん。
だからサービス提供する側も結構ワーママの皆さん、こちらでこういうサービスありますよみたいな、そういう使われ方もしてたりするんですか。
あ、そう。どうなんでしょう。でワーママ向ワーママ転職とかで調べると、はい、ママさん向けの転職サイトがいっぱい出てきたので。
あ、やっぱりそうなんだ。そうか、うん、
なんか、まあ、今そう共働きも増えてるのでこういうなんだろう用語も出てきたのかなっていうふうには思ってました、ね。はい、
そうそう、だからそうなんですよ。だから共働きの方たちってでも、はい、皆さんワーママっていう言葉使ってなさそうな気がしたんですよね。
あ、そうなんですね。
例えば僕の今の会社でも、はい、あの同じチームの中に、お子さんがいる方も、はい、お母さんももちろんいらっしゃるんだけど、その方は自分のことをワーママっていう言葉を使ってなかったり、だから僕の界隈ではあのね聞かなかったんですよね、結構。
あ、そうなんですね。
うん、
なんで知ったんだろう。
そう、
まあ、子供生まれて、まあ、なんか副業したいなって思ってた時に、
はい、
まあなんかこの言葉が出てきたって感じですかね。ワーママ界隈とかなんかその X 上で言われてたりしてた気がして、そう、初めそのメルティオペもワーママさん向けのなんだろう X ずっとポストしてたので NFT とかじゃなくて。
あ、そうなんですね、もともとそうだったんだ。
もともとも子供のこのチャイルドシートいいよとかなんかそんなことばっかり言ってたので、
はいはい、
そう、なんかその言葉が結構馴染んでたんですよね。
あ、そっか、そっか。
はい。
じゃあ結構そのワードで、アンテナ張ってる方もいらっしゃるってことなんですね。
はい、確かにそうです。私が多分そうでしたね。あの、そのワーママって言葉でアンテナ張って、
はい、
なんだろう、楽天ルームとかのアフィリエイト張ってみたいなのを、なんかちょこちょこやってた感じですね。
あ、そっか。
あ、そっかもしれないです。はい。
だから本当にそれで、その言葉でワーママって、と何かワーママと転職とか、
そうだ、そうです、そういうのワーママ、はい、
キーワードになってるってことか、やっぱり検索したりするときに、
はい、まあ、そうだ、
そ
うかもしれない、
そっか、
はい、
いやだからそう、一般でその共働きされてるお母さん全部を言ってないのかと僕ちょっと勝手に思ってたんだけど、
はい、
そういうわけでもないのかな。
ないかもです、本当に働いてるお母さんで、うん、まあ、なんか時短で何かこういうことしたいとか離乳食作りたいとか、はい、そういう人向けになんかそう発信してて、多分そのキーワードにしてたんだと思います、ワーママも私が。
あ、そういうことか。
それでなんかずっと言ってるのかもです。はい、
まあ、なるほど、そっか。でもまあ働いてるお母さんとしたら結構今いらっしゃいそうですもんね、たくさんね。
そうです、自分の周りは結構いますね。はい、
うんうんうん、そうすると雇用形態が正社員だったり契約社員だったり派遣さんだったりパートさんだったりとか、そういうのは全然関係なくワーママっていう、
そうですね、そうです、
分野があるっていう感じなのか。
うん、まあ、私の中ではもうそうですね、働いてたらワーママになってますね。はい、
ああ、そういうことなんですね。そっかそっか、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
でその時に結構でもなんかあのここそうするとちょっと話がつながらないかもしれないんですけど、
はい、
今回あのほっぺさんが転職活動をされてて結構苦労されてたように感じたんですよ
僕。あ、はいはい、
長かったですもんね。どのくらい転職活動されてたんでしたっけ。
ですね、9月ぐらいから
はい
ちょこちょこ調べて決まったのが1月末なので、
はい、
4ヶ月まあ、でもざっくり半年ぐらいはしてたかなって思いますね。
あ、ですよね、
はい、
結構大変だったんじゃないですか。
そうですね。まあ、でも決まんないだろうなとはちょっと思ってたんですけど、な
あ、
んで、まあちょっ
も
と覚悟は、してましたね。
う、あ、ダメかもって思っちゃってたってことか。
そうですね。まあ自分でもうスキルも特にないし、なん
うん。
だろう、時短だし、ね、休むことも多いしで、結構不利な条件にはなってたので、
はいはい。
転職はちょっとね、厳しいだろうなとはちょっと思ってましたね。
ああ、そう、だから今の、例えば時短とか、そういう、まあ急遽お子さんが体調崩したりしたら、休みたい、取りやすさとかもあるでしょうし、結構だからそういう条件面でも大変な状況だったりしないかなと思ったんですよね、今。
そうですね、大変だったですね。
ね、だからその辺
そう。
も、なんか、日本だからそうなのかとか、まあいろいろあると思うんですけど、制度が整ってないとか。だからちょっとどんなところが苦労してるけど、どんなところで今回最終的にこう転職につながっていったのかみたいなお話もね、ちょっと聞ければと思ったんですけど、どんな理由で落とされちゃうんですか？
まず一番多いのは時間ですね。
それは9時5時半とか
そう
9
で
時
す。
6時がってこと？
大体9時、6時とか、まあ、10時、7時とかが多くて、でも結構残業もある業界なので、そうですね、時間で時短ってなると、ちょっと厳しいよねってなったりとか、あと本当スキルですね、そのなんかできることがあれば、もう引っ張りだこだと思うんですけど、特にスキルもない時短になるので、もう会社としては即戦力を求めてるので、まあ、落とされる、そうですね、ことが多かったって感じですね。
でもそれはもしですよ、すごいスキルがあったとしたら、時間の制約はなさそうなんですか？
すごい好き。まあ、知り合いですごいスキルがある人は、お子さんいらっしゃるんですけども、夜やってますね。もう本当に 寝てから仕事みたいな。なんか仕事できる人はできる人でいっぱい仕事を振られるので、勤務時間終わっても仕事してる方とか結構ちらほらいますね。
それは、ほっぺさんのやってる業種的にってこと
そ
です
うで
か？
すね。SE で、そうですね。ママさんでできる人。
あ、そうなんだ。そっか。だから SE の方だと、結構時間に制限なく、まあ働ければいいよって言われる方も中にはいるかもしれないんですかね。
そうですね。まあ、なんか残業少なくはなってきてるけど、やっぱ残業あるところ、なんか業界だなっていうふうには思ってますね。
ですよね。結構その SE さんってそういうイメージありますもんね。時間が結局自由が利きそうだけど、できることはどんどんやっちゃってるみたいな感じが皆さんある気がして。結構土日やってたりとかもね、います
そう
も
で
ん
す
ね。
ね。なんで多分時間制限がある人の転職は結構ハードル高いなっていうふうに、まあ、今回ね、思いましたね。
やっぱまあでもしょうがないですもんね。だってお子
しょう
さ
が
ん。
ないですね。
だから僕も結構ね、仕事で今、海外の方とかとのお話ししたりするケースもあるんだけど、めちゃくちゃ多いですよ。お子さん持ってるお母さんたち。ほぼ、だってほぼそうですよ、女性。
やっぱそうなんですね、海外も。
で、大体その打ち合わせとかあっても、急遽、今朝、娘が熱出たからごめん、打ち合わせちょっと別の日にしてとか。そういうのが当たり前だから、みんなね、何の文句もなく、ああ、いいよって、お子さんちょっと大事にしてあげて大丈夫みたいな。
いいですね。
もう当たり前の感じなんですよ。で、今日ベビーシッターさんとか大体でもついてたりするから、でも今日シッターさんちょっと予約取れなかったから今日だけごめんとか、なんか普通に直前でそういう連絡来たりとか。
なるほど。
だから
そう
コロ
なん
ナ
で
禍
す
とか
ね。
もそんな感じでしたね。
なるほど。まあ、子供が熱出てとか、
そう
そうです
そう。
よね。そうですよね。
だからもうしょうがないよなと思って
でも、いいですね。優しい。海外のが優しいかもしれないです
て。
ね。その。
めちゃくちゃ優しいですね。で、ズームみたいな会議でも、今日子供がいるからって言って、お子さん、 こう膝の上に乗せながら打ち合わせしてたりとか。
ああなるほど。あでもその方がやりやすいですね、そのママさんにとってはね。
そうそう、お子さんも安心するし、OK、
うん、そうです ね、
ちょっと今日ぐずっちゃっててごめんねとか言いながら。
ああいいですね。はい。
でも日本だとなさそうですもんね、そういうの。
なんかあんまり聞かないですね、お子さんと一緒にズームとか面談とかは。
ねえ、
ないですね、はい、今までは。はい、
だからそう大変だろうなと思ったんですよ。
確かに確かに。まあでも本当しょうがないなって感じですね。はい。
ねえ、でもこれを、はい、でもなんでなんでしょうね。
なんでなんでしょう。なんかでも働きすぎなんでしょうね、きっと。日本人が。
ああ。
カツカツでみんなやってるから。なんだろう。多分、時短だとその分、誰かが、ね、やんなきゃいけないから。
まあね。
もうカツカツなのかなって感じですね。はい。
確かにね。でも、理屈で考えれば、理屈だけで済まないんだけど、理屈だけで考えれば、はいはい、足りない分、が出るってことは、なんて言うんだろう、人の数が少ないわけじゃないですか。
はい。
だからその分追加で違う人を雇わないといけないんですよって思うんだけどね。
はい、そうですよね。はい。
で誰かがカバーできればと思うんだけど。
はい。
まあ、
なんででしょうね。はい。
儲かってないからかもしれないですね。
そうか、人件費とかねかかっちゃうから。
ね。できるだけ安く済ませたいとかなのかな。
そうですね。あんまり人足りてるって聞いたことないですね。やっぱ人足りてない、時間ないみたいな。
ああ。
ね、はい。
あ、特にだって今 SE さんだと、いろんな技術が新しくどんどんなっていくし、
はい、ああ、確かに。
結構、だから人足りないかもしれないですよね。
そうですね。うん、スキル持ってる人が多分、足りてないって感じですね。
あ、いやでも難しいですね。でもね、
で
も
難しいですね。
働けなきゃスキル上がっていかないしね。
うん、そうですね。本当になんか教育するのも多分大変なんだろうなって感じですね。
うん、
はい。
なんかもまあここで言っても仕方ないですからね。はいはい、何の権限もある話じゃないから、ね。まあ確かにな、そっか。いやでも、でもその、そんな中で、まあかなりそう、だから就職活動、
はい、
苦労されてた中で、はい、でも最終的にこう、あの、役に立ったものとか、なんか、ワーママの皆さん向けのサービスみたいなのとか、なんかあったりしました。
そうですね。なんか結構いろいろ登録してて、
はい。
そう、まあ、まず本当に転職サイト、まあ、自分自身が探すタイプの転職サイトと、あとまあエージェントさんの転職サイトもそれぞれ登録した方がいいなと思ってて、
はいはい、
それぞれまあ2、3社ぐらい自分は登録して、
はい
はい、でまあエージェントさんとまあ会えばいいんですけど、会わない場合も何だろう、履歴書とか経歴書とか見てくださったり、こう面接の答え方とか、
はい、
あのね、相談できるので、そう、エージェントさんは絶対やった方がいいなっていうのと、うん、
はい。
はい。まあ、転職サイトは、自分は女の転職っていうのが一番使いやすかったですね、
はい、
ワーママさん向けに。
女の転職っていうサイトがあるんですか？
そうですね。なんかタイプっていう転職の、なんだろう、そう、女性バージョンのやつがあって、で、
はいはい。
はい。そこだとその時間制限とか、そのなんだろう、ママさんでも大丈夫みたいな。そうお仕事が多かったので、はい、良かったなっていうのと。
あ、じゃあもうもともと時短でもいいし、働ける方ぜひっていう、はい、お母さん向けの募集を集めたサイトはやっぱり見つかって、はい、そこが最終的には良かったってこと
ですかね。良かったですね。そこを多分12月末ぐらいからそこで本格的にやったら、その1ヶ月ぐらいで2社泣いていただけたので、
あ、すごいですよね。
そう で、うん、そうで他はもう全然全部落ちてたので、
はい、
そこ女の転職が一番私的には良かったなっていう感じですね。
あ、じゃあやっぱりいいサービス見つかって良かったですね。
良、はい、かったですね。はい、本当に本当に。
そうなん
です。そうですね。はい。
それは自分
で、はい、あ、自分で。
自分で見つけたんですか。
そうですね。それも本当にわーまま転職で。調べたら見つかったのかな、なんか、はい、そのなんか、なんかで調べたら見つかって、
はい、
ここが多分一番自分にとっていいかなって思って やった感じですね。
いや、良かったですね。
良かったですね。
もしかしたら、一応じゃあ僕のこのチャモリの今回のコメント欄にもリンク貼ってみましょうか。
ああ、じゃあそうですね。はい。
ね、
もしかしたらお役に、ね、立つかもしれないですね、はい。
もしかしたらだって困ってる方いるかもしれないですもんね、同じようにね。
そうですね。はい、はい。そうだと思います。
だってここまでいろいろ転職活動も含めて活動されてるほっぺさんでさえ、数ヶ月しないと、うん、行き着かなかったサイトだったんでしょ。
そう、まあ、もしかしたら有名かもしれないんですけど、そうですね、私はそうですね、はい、ちょっと違うところからいろいろ見てたんで、
はいはい、はい、
本当です、そうです、そんな感じです
ね。じゃあちょっと後でリンク貼らせていただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、他になんかありました、役に立
ったこととか。なんだろう、その転職以外にあのキャリアコンサルタントさんに、
はい、
多分1人か2人ぐらいに見ていただいて、
はい、
なんだろう、その仕事じゃなくてこうなんだろう、生活ライフスタイルどうしたいのかっていうもうちょっと全体的なことをなんかお話しできるので、キャリアコンサルタントの方だと、
はい、
はい、なのでそのお仕事だけじゃなくて自分はどう生きたいのっていうところを見てくださったので、はい、キャリアコンサルタントも1人がまあ2人ぐらい見てもらったのは良かったなっていうふうに思いましたね。
あ、そのキャリアコンサルタントっていうのはちょっと僕あんまり知らないんですけど、どんなことをやってくれる
方ですか？そうですね、私が見てもらったのがその、まあ、ミルクさんがいらっしゃるザ・シティの中で、はい、ま
あ、
そういう活動されてる方がいて、ナベケンさんって方なんですけど、はい、でナベケンさんにちょっとご連絡して、そのなんだろう、仕事じゃなくて今なんか生きてる中で何を大切にしたいのっていう話をまずしていただいて、
はい、
なんでそう、まあ、自分は子供と一緒にもうちょっと長くいたいっていうのが、まあ、一番に来たので、それを言ったら、まあ、じゃあそれをまず軸として、じゃあお仕事を決めましょうっていうので、バリバリ働いてお給料っていうよりはその子供といる時間大切にできるこう働き方をできる、なんだろう、転職先を選びましょうみたいなところに最終的に、でそれを元になんか転職活動してた感じなので、はい、なんか全体的に見てくださるのでやってよかったなというふうに言いましたね。
すごいですね、それ。
はい。
それ無料でやってくれるんですか、それともいくらかお支払いして？
1回目、そうです、1回目が無料で、まあ、もしもうちょっと深くやりたかったら、なんだろう、ちょっと料金いりますっていう感じでしたね。
あ、そうなんですね。すごい、はい、すごいですね。
そうなので、あの、よかったです。視野がちょっと広くだって考えられたので、
はい、
そこもやってよかった。そうですね、キャリアコンサルタントとかやってよかったなって思いましたね。はい。
それはその方は、ちなみにこういう会社はありますよみたいな、そこまで紹介してくれたりするんですか、それとも。
会社じゃなかったですね。私のなんかライフプラン、何歳でこれをしたいとか、とかそういう、はい。だから転職先を見つけるっていうよりはその働き方、生き方みたいな、もっと大きい感じで見てくださってましたね。
自分の設計みたいな、軸みたいのをあの決めてくれるみたいな感じですか？
そうですね、何を大事にしていきたいのかっていうのを決めてもらって、うん、
はい、
はいはい、そうですね。
あ、そっか。で、それに基づいて、じゃあそれに合いそうな会社をご自身で
見
つけてみてくださいって
感じ。そうですね、はい、転職サイトとかで見つけたって感じですね。
うんうん、ああ、でもいいですね。なんか、
うん、
転職ってこう、仕事が決まってこないとかなり焦るじゃないですか。
そうですね、はい。
で、そうすると手当たり次第、どこでも書類通りそうなところだったら全部手当たり次第みたいな気持ちになりかねないと思うんですけど、
はい。
でもそういう軸を、ね、持たせてもらってると、あ、それでもここは合わないからちょっとやめとこうみたいな判断しやすいかもしれないですね。
うん、そうですね、そうですね。
だって入れたはいいけど、入ってから全然辛くてすぐ辞めたくなったりとかね、負担がかかっちゃう会社って結構あると思うから、
はい、確かにそうですね。本当に土日ありとか転職転勤ありとかだと厳しいので、う
ん、です
よね、もうそういうのはもう排除最初からして、うん、決められたかなとは思います ね、
はい、余裕があるときには正常な判断というかね、普通に判断していけても、うん、ね、追い詰められると
焦っちゃう
焦っちゃうし、はい、ね、 結局土日やってもいいかとか我慢すればいいかみたいな規制になればいいかっていう気分になったりしかねないなと思うし。
そうですね、うん、はい、
じゃあそういうサービスがあったんですね。それは、
はい、
のザ・シティのディスコードに行かないとお申し込みできない感じなんですか、そのサービス。
どうだろう、多分ナビケンとかで調べると出てきます。ナビケンさんっていう、はい、方がやられてたので。
あ、そうなんですね。
はい、
わかりました。じゃあちょっと後で調べて、それももしナビケンさんのリンクがありそうだったらちょっとそれも、
はい、あ、はい、
貼ってみようと思います。
あ、ありがとうございます。はい、はい、
他に何かありました？
他はそうです、まあ、ちょこちょこ本当に、あと自分は何が向いてるんだろうみたいな、
うんうん、
何でしたっけあれ、はい、そのストレイングスファインダーとかはちょくちょく、そういう自分探しの旅みたいなのはちょくちょくして、
はい、
はい、でもそれが何だろう、今回の転職できたかどうかは分かんないんですけど、
うん、
自分自身はこういう人なんだっていうのをとりあえず、うん、見たかな、あとは、はい、感じですね。
あ、わかりました。
はいはいはい。
いやでもいろいろやられたんですけど、とにかくでも無事に決まって本当に良かったですね。
良かったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
このちょうどチャモリを撮ってる日がもう今ちょうどちょっと短い春休み的な期間ですもんね。だからすぐにまた次の新しいお仕事が開始されてると思うんですけど。
はい。
だからこの放送を聞かれてる皆さんが聞いてくれてる時にはもう次の職場ですもんね、うん、多分ね、
多分そうですね、はい、多分ってかそうですね、4月1日からなんで、はい、
ね、いやーちょっと楽しみですね。でもどんな会社いい会社だといいですもんね、こうやって
だといいですね、本当に、はい、
巡り合った会社が
どんな感じなんだろう、はい、
ね、でも、はい、さっきの聞いてる感じだとまあプロジェクト開始すればどこまで忙しいかはわからないけど、でもペースをつかめればね、
うん、
家でもいいしとか言ってくれてたりするんでしょうし、はい、良さそうですね。
そうですね、はい、ありがたいことに、はい、
ね、あとはチームの皆さんというかね、いい方が多いといいですけど、
そうですね、そうですね、チームがいいといいなっていう、はい、
ね、
感じですかね、はい、
あとは そんなプロジェクトみたいに動くんであれば結構そのプロジェクトごとにメンバー変わったりもするかもしれないですけどね。
うん、そうですね、今までは本当に半年とか1年とかそういう単位で、そう、自分も行って、
はい、
リーダーの指示のことをなんか仕事してたっていう感じですね、はい、
あ、そっか、これまでも同じような感じのお仕事をずっとされてるってことか。
そうですね、もう大体案件があって営業さんが取りに行ってくれて、
はいはい、
自分が面談してマッチすればお仕事行くっていう感じですね。
あ、そうなんですね、そっか、
はいはい、
まあでも本当にそっか、あとはもう巡り合わせですもんね。
そうですね、うん、はい、本当に面談が決まればいいなっていう感じの、
ね、
毎日ですね、はい、
わかりました。そっか、じゃあそしたら そうですね、これ聞いてくれてる方に同じような境遇の方とかいるかどうかちょっとまあわからないけれども、今、はい、今とかもし将来的にとか同じような境遇にいる方たちに何かお伝えしたいこととかってあったりしますか？
そうですね、まあ、やっぱりその働いてるママさんってもうそれだけで忙しいので、
はい、
多分プラス転職ってなるともう結構ハードだったんですね。
あ、
そうなので、まあ、そこはでも多分覚悟はした方がいいかもしれないのと、
うん、
まあ、でもその先にね、やりたいこととか今よりいい環境にそうなれると思うので、
はい、
もう本当に諦めずにもう量をこなしてましたね。その質っていうこの案件いいなっていうよりはもう量でこなしてやっと掴んだって感じなので、
うん、
はい、本当にそこはもう諦めずにやっていくのが一番かなと思います。
あ、そっか、それはその、はい、応募する量とか応募の、
はい、
期間とか我慢する期間とかとにかく、
はい、
制限つけずにやっていこうっていうことですかね、うん。
そうですね、結構お祈りメールとかもいっぱい来るので、
はいはい、
そこでメンタルをこうもうなんだろう、やられないようにもう次々っていう感じでもう行った方がいいかなっていうふうに思いましたね。
あ、お祈りメールってどういうことですか？
あ、お祈りメール、なんだろう、受かんない不採用のメールですね。
ああ、そっか、
はい、不採用、お見送りメールがいっぱい 私は来たので、
はいはいはい、
そこでもう、なんだろう、うわーってテンション下がっちゃうので、
ですよね、
あまりそこにそう気分をそこで左右されないように、こう、次々って行くのがやっぱ一番いいかなって思いました。は
いはい、いや、でもそれが強いですよね、ほっぺさん。なんか、精神的にかなり強いですよね、聞いてると。
そうだろう、そうですか。でも結構落ち込んではいて、
はい、
まあでも、多分切り替えて、行ってったって感じですね。
まあそっか、仕方ないし、
うん、
落ち込んでもと。
そうですね、はい。
いやでもそうですね。とにかくもう、じゃあ、受かるまで、もう諦めずに、うん、
もうやると、はい。やると、もう応援してますんで、はい。
そうですね、そうですね。
はい、
じゃあ、そっか。で、今日ちょっと、その、ワーママのお話だけじゃなくて、やっぱり、ほっぺさんといえば、はい、僕の、
うん、
僕のイメージは、何でもガンガンこう取り組んでいくみたいな、はい、そんな、なんていうんだろう、あの、
あ
エネルギー溢れるキャラクターのイメージがどうしても強くて。
本当ですか、はい。
だって1年半ぐらい前に初めて会った時は、あの、ディスコードっていうチャットをやる、ね、あの、コミュニティの中でお会いしたけど、ほっぺさんが最初、何を専門として強みを持ってやられてる方か全然知らなかった時に、あの、なんだっけな、はい、そのマイクルヒーローズを、まあ、やろうってなってた時に、うんうんうん、ほっぺさんがいろんなトピックに顔を出してくれてたのが目についたんですよ。
あ、なるほど、はい。
マーケティング系の話にも顔を出してくれるし、
はい、
そうかといえばエンジニア的なこう技術的なところにもお部屋に顔を出してくれてたりとか、
はいはい、
あ、だからこの人すごい人だなと思って、
あ、はいはい、
突進力が半端ない方だなと思って見てて、だったらやっぱり一緒にチームとしてやりたいと思って、確か僕のチームに入りませんかってお声掛けしたんじゃなかったかな、違いましたっけ、
まあ、どうだったかな、なんか私が思ってたのは、
はい、
なんか分かんないことを全体のチャンネルで聞いたら、はい、力さんが一番最初にすごい長文で丁寧に答えてくださって、優しい方がいると思って、
あ、そうです
よ、ここに行きたいみたいな、そう、
そうだ
思ったんですよね、そう。
いや、本当に助けられましたよ、ほっぺさんのその突進力と、そう、対応能力と。
ありがとうございます、はい。
そっからだって、あの、スタイフもそうでしたよ。だから、たまたま、僕は、青青さんと、たまたま、じゃあ、はい、スタイフやろうかみたいにどっかでなって、
はいはい、
でスタイフっていうのを僕も知ってやってみたら、知らなかったんだけど2日3日前ぐらいにもうすでにほっぺさんがやってたっていう感じだった。
あ、本当ですか。
そうそうそう、
あれ、はい、
ここでもほっぺさんの方が先だと思ってすごいなと思ったんですよね。
なんだろう、でもあれです、でも本当にマイクルヒーローズのね、その力さん、大青さん、片さん、三宅さんとかが同じ時期に始めたのも結構きっかけとしては大きかったなと。なんかみんながやるやるみたいな感じになってたのもあって、ちょっとやりたいなみたいになったんで。
あ、そうでしたっけ、そっか。
そうですね。あとはその、なんだろう、インフルエンサーの方たちが今は音声配信だみたいなの
を結構
言ってたので。
そうでしたね。そうでした。
そう、そうです。で、それプラス、そのマイクルヒーローズのみんながやるってなってたんで、うん、あ、じゃあちょっとやってみようみたいな感じですね。はい。
あ、そっかそっか。
うん。
いや、だからね、なんかそういう印象ですよ。だからほっぺさんはとにかくなんか興味を持ったものは即実践するみたいな、そんなイメージが僕強くて。
あ、確かに確かに。そう、でもそうですね。はい。
ね、
気になったらやってますね。はい。
大体なんか僕も気になったなと思うものって先行してほっぺさんがやってるっていうね、そんなイメージが強いですよ。そうそう。
そう、なんかできることをなんか見つけたくって、なんか必死になっていろいろやってましたね。そう。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
そうです、そうです、そうです。
だから今もなんかいろいろハマってるものってあったりしないかなと思ったんですけど、だから仕事以外になんかやりたいこととかあったりします？
そうなんだろう。なんか今、昔ほど NFT 大好きって感じも今もなくなってきてて、うん、まあ、好きは好きなんですけど。
今はちょっともうね、僕もなんかそんなとこがあります。ね、
そう。まあ、なんか探しつつ、うん、まあでも NFT の中でも今、セイチェーンとかが、
はいはい、
まあ、本当に安くていろいろこれから盛り上がるかもみたいな感じなので、
はい、
そこをちょっと見てたりとか、
うんうん、
まあ、そこでなんか NFT も作れるらしいので、まあ、その辺ちょっと今調べてる感じですね。
あ、そっか、だからそのセイチェーンってあれレイヤー2っていうやつでしたっけ。
あ、なんかそうみたいです、はいはい。
あれって僕ちょっと聞きたかったんですけど、あのもしですよ、そのセイチェーンで NFT を出したとしたら、
はい、
でも将来誰もセイチェーンを使わなくなっちゃった時ってやっぱりもうなかったことになるみたいな、うん、そんなイメージなんですかね。
あ、そうですね、もうやっぱりいろんなチェーンの中の埋もれちゃうっていうか、はい、
あ、やっぱりそうなんだ。
そうです、そうです、はい。
そうするとなんかいろいろなチェーンが今逆に出ちゃってる気がして、
うん、確かにそうですね。
だからどれが残るんだろうって思っちゃい始めたらどれも今触れなくなっちゃったんですよね、僕。
そうですね、
気持ち的に
本当にどれか一個好きなのを行くのがいいと思います、もしどっか行くなら、はい。
まあやっぱりそっか、だから理屈じゃなくて自分が好きっぽいなっていうところに行くのがいいんですかね。
そうですね、なんか、うん、はい、私はもう自由にバイバイしたいなと思ってて、はいはい、まあガチ法もいいんですけど、ガチ法もそのプロジェクトのね考え方なんで、
まあ、
全然いいんですけど、はい、はい、もうちょっと自由に売り買いしたいなって思った時にその誠意に出会って、
はい
はい、結構フリミンとか安い1セイが100いくらなので結構安く買えて好きに売買できるのが楽しくって、今そこにちょこちょこやってる感じなんですけど。
あ、そうなんですね、
はい。
あ、じゃあセイはもう結構活発に売買がされてる感じなんですか。
うん、まあでも本当に9割は全然売れないものなんですけど、1割すごいちょっと値段が上がったりするのがあるので、そうなんで、まあみんな安くこうバイなんだろう買えるというか、ミントするのは大体安くできるので、
はい、
はい、なんかそのあんまりリスクなくできるかな、まあ、ガス代も安いので1円しない、1円とかそのくらいなので
安いですね。
だからまあ簡単にできるかなっていうところで、だからいいなと思ってますね、はい。
ああ、そっか、まあだから気軽さがあるってことか。
あ、そうです、そうです、気軽さがあるので、うん、はい、なんかやりやすいというか、はい。
ああ、なるほどな。だからなんか、うん、あ、そっか、ゲーセンでちょっと100円で遊んでみようみたいな、そんな気分。
あ、そんな感じです、そんな感じです、はい。
重たくなくて本気でもなくてみたいな。
そうです、そうです。
あ、
で、まあ、もしかしたら1年後とかに、
はい、
なんだろう、有名になるかもしれないみたいな感じで、
はいはい
はい、はい、ね、はいはい。
あ、でもまあそっか、だからわかんないですもんね、そこから今100円でやってるのは10万円とか100万とかなるかもしれないですもんね、
う
ん、
もしれない、そうです、そうです、うん、はい。
ああ、そういう意味だとやっぱり先に触っておくのはいいかもしれないですね。ちょっと
そうですね、まあ、楽しいと思えるのが、
うんうん、
触っていくのはいいのかもしれない、はい。
確かに僕は今だからね、 NFT 自体を嫌いになってはないんだけども、
うんうん、
なんかもうこうなんだろう、素早く動くみたいなところがちょっと疲れちゃった感
じがあって。あ、疲れちゃうんですね、はい、
うん、だからじっくりゆっくりでいいかなと思ってたけど。
あ、そうですね、うん、そうですね、なんでわかります、はい。
様子を見るみたいな気分だ
ったけど。そうですね。
でもまあ誠意みたいのが気軽に試せるみたいなものだったらちょっと遊んでみるのもいいかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
結構流れは早いんですけど、毎日いろんな NFT が海外出てるので、
はいはい
はい、まあでも気軽にできるし、やりたくなければやらなければいい、大丈夫なので、
うん、
はい、楽しいかなってですね、はい。
そうなんですね、
はい。
あれ、セイっていうのはやろうと思ったら普通にメタマスクがあって、
はい、
お財布はそれで使えるんですか。
ね、セイがコンパスっていうウォレットを用意しなきゃいけないので、ま、
別なんだ。
そうです、そうです、また別で、
はい、
コンパス用意して、なんだ、バイビットとかそういう取引、海外の取引所で、なんだろう、セイっていうお金に変えて、遠くに変えて、そうです、はい、それをまたコンパスに入れて、まあ、やっと、ね、まあね、変えたりするって感じですね。
あ、そうなんだ。
はい。
イーサからブリッジとかはできないんですか。
あ、そうか、イーサからなんかバイビットのその取引所に行って、はい、イーサとセイを、なんだろう、両替して、
あ、
でセイを、そう、得て、 で、ウォレットに移してって感じのことしましたね。
なるほど、そっかそっか。
はい。
昔、はい、昔そんなのあった気がした。ポリゴンとかも
そうなんですよ。ああ、そうです。
マティックか。
そう。あ、マティック、あ、ポリゴン。はい。
なんかもう、遠い記憶になっちゃったけど。
もうなんか、そう、なんかその辺がちょっとめんどくささはあるかも
ですね。はい。でもまあ最初にその辺乗り越えて性をちゃんとウォレットに入れたら、うん、あとは気軽に楽しめるって
感じ。あとは気軽に楽しめると思います。はい。
ああ、わかりました。ちょっとまあ、時間あったらやってみようかな。
はい。ぜひぜひ。
そうなんですね。わかりました。ありがとうございますね。
はい、ありがとうございます。
他になんかやりたいこととか、将来ちょっと長期的に目指しているみたいなこともしあれば、
そうですね。まあでも NFT は好きなので、
うん、
なんか自分のオリジナルのキャラクターを描きたいなって、
あ、そっか、
思ってます。それがまあ今年の目標ですね。
あ、今年？お、すごい。
そう。でも全然描けてないんで、なんかそう、描きたいなって感じですね。
いいですね。それすぐ買いますよ、はい、僕。あ、でも正義で出す。え、正義で出すんですか？
いや、イーサ。全然何も考えてないで。でもイーサ、今ガス代が高いんで、ちょっとあれなんですけど。
ガス代高い。
たまに安いのかな、はい。
でもそれ楽しみですね。
ああ、そうですね。それはちょっとやりたいなって今浮かんできたものですね。はい。
ああ、そっか。あれ、ほっぺさんってもともと絵は描かれるんでしたっけ？
絵は描かないですね。
あれ、なんかでも NFT 出されてましたよね。僕確かに。
あ、そうです。多分あのミルクさんのとこのファンアート出したり、今なんかのファンアートはちょこちょこ描いて。
はい。
で、まあ、それが初めてというか NFT 出会ってちょっと絵描いてみようって感じですね。
ああ、そっか。
はい。
でもじゃあ今年の目標なんですね。
この一応。
12月ぐらいを目標って感じですか。
今日に、まあ、オリジナルのなんかキャラクター描けたらいいなって感じですね。はい、
あ、そっか。だから、キャラクターを作るってことか。
あ、そうですね。はい。
すごい。どんなキャラクターにしようかみたいなとか、なんか思ってることとか、ぼんやりでもいいですか、あったりする
んですか？ぼんやり。それ、まあ、フクロウが好きなんで、フクロウにしたいなっていうのと、はい。
いいですね。
はい。あと、男の子、ミルキーホッピーのもともとの赤ちゃんの男の子を入れたいなっていうのは考えてますね。はい。
すごい。すごい。
はい。
じゃあ、ちょっと、これ、楽しみが増えましたよ、僕。
あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
またその制作過程とか、もしかしたら、じゃあ、トキワ荘の方とかで。
あ、そうですよね。やるかもです。ちょっとやった方がいいですね。やります。
ぜひぜひ、見せていただきたいです。
はい、わかりました。楽
しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、またちょっとその辺の進捗とかもあったら、ぜひね。
そうですね。ちょこちょこ、ね、発信していきたいと思います。はい。
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今日はちょっといいお時間になってきたので、この辺でじゃあ次回のお友達紹介をいただければと思いますけど、いかがですか？
はい、次回はスープガールズちゃんでお願いします。
あ、ありがとうございます。じゃあスープガールズさんを呼んでみたいと思います。はい、スープガールズさん。
はい。
あ、つながりました。ありがとうございます。じゃあ、早速なんですけれども、来週のチャムリのテレフォンショッキングは来てくれるかな？
いいと思う。
ありがとうございます。はい、ということで今日のチャムリのゲストは、ワーママのメルティーホッペさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
テレテレテレテレテレテレテレテレ。